今日の手術の主題は戦況への派遣ということです。これをだから文字通り受け止めると大変なことだなと、イエス様のことを述べ伝えないといけないっていうね、なんか大胆にいろんなところ行ってイエス様を信じなさいって言わなきゃいけないのかっていう思いがするのですが、今日はイエス様が弟子たちを派遣するにあたってお示しくださった何故派遣されるのか、使わされるのかっていうところ、宣教の原動力というのは何かっていうことを学びたいというふうに思うのです。9章の36節に、また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたというふうにあります。深く憐れまれたという言葉に目を留めていただきたいんです。この言葉は気仙語マタイによる福音書ではですね、山浦先生がこういうふうに訳していらっしゃいますね。腹綿のひっちぎられるくれい気の毒に思いやった。腹綿のひっちぎれるくれい、腹綿がちぎられるようなっていうね、いわゆる断腸の思い、もともとこのギリシャ語のスプランクゾマイっていう言葉は生贄の内臓を食らうっていう意味なんだそうです。内臓を食らうぐらいの思いというから、これはちょうど日本語にも似た言葉があります。断腸の思い、辛くてですね、そして腹綿がちぎれそうだっていう、そういう思い、そういう思いを持たれたっていうわけです。イエスが群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て腹綿がちぎれる思いをされたっていうわけです。イエスの私たちに対する見方っていうのはとことん一番深いところまで共感してくださる。腹綿がちぎれる思いで、そっか大変だお前たちっていう、それは辛いなっていう、そういう腹綿のちぎれるほどの一番奥底で共感してくださるわけですね。実は宣教の原動力っていうのはここにあるんです。腹綿がちぎれるという共感、人の悲しさや辛さっていうものを見たときに、自分の腹綿がちぎれる思いがしたときに初めて言葉が出て何か技が出る。だから何かしなければいけませんからするっていうのではなくて、そういう面では私はこの宣教への派遣っていうのは、私たちがイエス様と同じような感性を持つように求められているというふうに思うのです。みんなが本当に大変な人を見たときに本当に大変だっていう、そのことに共感できるかどうか、そのことによって何かをしないではおれなくなる、それが宣教ということなんだということですね。だからただ簡単にですね、あなたもイエス様信じなさい、そうすると天国に入れますよっていう、そういうことじゃなくて、イエスが宣教をなさった時には自ら群衆の人々の姿を見た時に、ああこれじゃ大変だっていうふうに共感なさった、それが根底にあるということを深く肝に銘じたいなというふうに思うのですね。十章の五節以下には、イエスはこの十二人を派遣するにあたり次のように命じられた。これが本当にイエス様の言葉だとするとちょっと戸惑うんですね。異邦人の道に行ってはならない、異邦人を差別しているような、イエス様はそういうことは一切ないはずなのに、なぜまずイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい、いろいろな解釈が出てくるのです。これは多分イエス様の言葉ではなくて マタイの解釈だろうと。で、マタイの主張したいところかもしれない。しかしマタイが主張したいということであっても、終わりにイエスが異邦人に向かって全世界に行って福音を述べ伝えなさいって言ってるわけですから、マタイの本当の主張でもないかもしれないとかですね、まあいろいろのことが出てくるわけですが、多分ここではまず順序として選ばれているイスラエルから宣教を始めなさいっていうふうぐらいに受け取った方がいいと思うんです。最後の結びが今日の福音書の一番最後、マタイの10章の16節が、私はあなた方を遣わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。私たちの弱さは十分にご存知、そしてそれがどんなに危ういものであるか。狼の群れに羊を送り出すというのは、つまり餌を差し出すようなものですね。だけどそれぐらいの心配と危機感を持っている。その次が素晴らしいですね。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。蛇のように賢く。蛇っていうのは大体イスラエルの人にとっては創世記の物語、罪を犯すきっかけを作ったのは蛇だっていうことですから、蛇に対してあんまりいい印象を持っていないはずなんですが、だけどやっぱりその蛇が餌を捕まえる時の敏捷な動きっていうのは、それがとても賢く見えるんでしょうね。だから蛇のように賢く、そして鳩のように素直でっていうふうに言われたと思うんですが、ここも山浦先生はね、解釈としてこういうふうにおっしゃってますね。狼の群れの中に無防備の羊を送り込むのだから、蛇のごとき賢明さを働かせて敵の攻撃を未然に察知し、鳩のごとき可愛さを装って敵に警戒心を起こさせないようにしろ、というふうに書いてます。鳩のようにとてもね、柔和な可愛さを持て、だからそれでこれは危ない人だっていうふうに思わせないように、つまりこのことは予想を得っていうふうに、だからそういうふりをしろっていうことなんですね。あえて言うならばちょっとやれと思うかもしれないんですが、これがイエス様のすごい自由なところです。私は蛇のごとく賢くっていうのは、もっと先を進めばずるくっていうね、あるいは要領よくっていうふうにとってもいい。イエス様を信じたらただ単純なお人よしになってるっていうふうに思いがちですけど、そうじゃない、よく知恵を使う、そしてわざわざやられるようなことをしないっていうね、そういう知恵を使え、そして同時にまた警戒心を起こさせない柔和さっていうのを身につけなさいというふうにおっしゃってるわけです。私たちが人に接していくっていう時に本当に賢さが必要になるわけですが、以前にも紹介したことのあります平野光子さんっていう方のたくさんの愛をありがとうという本の中に、今から3年前にご主人の達郎さんを脳腫瘍、しかもご主人その時48歳でしたんですが大変若かった、で5年間の闘病、その時の記録、思ったことなど、ご自分も看護学の先生ですから、そういう看護をするっていう立場の経験を踏まえて、いわゆる最後の看取る時にどうあったらいいかっていうことをお書きになった本で、大変好評でですね、多くの人に読まれてるわけですが、その中で彼女がご自分のお父さんをの臨終を見送った時のことを振り返って反省してるんです。同じ病院にいる時にも違う病棟で誰かが亡くなりかけて、お父さんお父さんって一生懸命呼びかけてる、その涙声がこう伝わってきて、ああ誰かが亡くなろうとしてるんだっていうふうに感じたわけですが、自分でもそういえばお父さんが亡くなる時にそういうふうに呼んだなっていうことを思い出したんですね。でお父さんもちょっと目をパッと開けかけたような気がしていたから、自分ではいいことをしてあげたんだと思ってたんですが、アメリカで手に入れたホスピスの 入手案内の中に近づく死への準備っていうことが書いてあって、その時に自分の思いだけで引き止めようとしないで行かせてあげることはなかなか難しいことでしょう。死にゆく患者さんは残された方たちが大丈夫なのか見届けようと、たとえそれで苦痛が続いても大抵持ちこたえようとします。あなたが死にゆく患者さんをこの心配から解放してあげ、体の限界が来た時はいつでもいいよと言ってあげられるなら、それはこの時点であなたがしてあげられる最大限の愛の技です。患者さんが死ぬ時が来て、あなたも行かせることができる時、それはさようならを言う時なのです。さようならを言うことは、あなたが愛する方にしてあげられる最後の贈り物です、というふうに書いてあって、あれ、一生懸命こっち引き戻そうとしたこと、それはまずかったかなっていうふうに反省してらっしゃる。むしろそばに寄ってお父さんの手を取ってですね、お父さん今まで本当にありがとうって言ってあげればよかったっていうふうに反省してらっしゃる文章がありますね。送る時っていうのは、そうやって無理にしゃにむにまたこっち戻そうとするのではなくて、肉体的な苦痛、精神的霊的苦痛からお互いに解放されるいい看取りをしたい。亡くなる人はもちろんそうなんだ。そしてその今先ほど紹介されていたように、私は亡くなる人にとっては自分のことよりも残されていく人のことを心配していると思うんですね。だからそれが取り乱した姿であったら、なおさらどうなるかなっていう心配をお持ちになるんじゃないでしょうか。だから落ち着いて、そしてその苦痛を察してある、つまり内臓が痛む思いでその人を受け止めるっていう、それが一番基本になるんじゃないかなっていうふうに思うのですね。小さくされたものの側に立つ神っていう本を書きになった本田哲郎神父がですね、ここのところをこういうふうにおっしゃってます。苦しむ人々の痛みの共感こそ福音宣教の力です。痛みの共感があったとき初めて、職務だからとか掟だからとか、あるいは建前としてではなく、本気で主の御業に協力したいという思いに駆られるものです。それは神とイエス・キリストが抱いておられる痛みの共感に参与することなのです。その意味で痛みの共感は恵みでもあります。この恵みは苦しみと痛みの最中にある人々と立場を共にすることなしには決して与えられることはないでしょう。自分で安全なところに行って、気持ちのいいところにいて、上面だけでっていうのではなくて、本当に深いところで共感する、それが全ての出発点だというわけです。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。あなたは私たちをお選びくださって宣教に使わせてくださいます。私たちは誇れるものを持っていないのですが、しかしその根源はイエス様がお示しくださった内臓が痛むほどの痛さ、痛みへの共感であることを示されました。どうぞ私たちも最も深いところでの痛みをしっかり受け止め共感できるように、常に聖霊によって私たちの感性を磨いていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。